こんにちは。それでは短く御言葉に心を向けましょう。今日もヨハネの福音書の中から御言葉を取り次ぎたいと思います。今日はヨハネの福音書の13章6節を中心にいたしますが、ちょっとこの背景というか、物語を知るために13章の初めからお読みをいたします。ヨハネの福音書の13章の1節からしばらくお読みいたします。さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るとこなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。ここまでにいたします。今日はこの中から6節の、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか、ここに心を向けたいとお願いしております。このヨハネの福音書の13章の今読みいたしました最初の部分というのは、ヨハネだけが記録しているイエス様のお姿であります。ヨハネはその目でその出来事を記憶し、そして心にしっかりと刻み込んだ。ですから彼がこの場所をぜひ留めておきたいと聖霊によって導かれてヨハネの福音書に記されたことと思うのであります。それは最後の晩餐での出来事、弟子の足を洗われるイエス様のお姿、弟子たちに対する愛の姿であります。その愛は中途半端なものではなく、本当にイエス様の愛が余すところなく注がれた出来事だというふうに書かれております。ご自分にこれから起こる十字架の苦しみ、あるいは共に歩んできた弟子が裏切るという出来事を前にして、私たちならばいろんなことが自分の身に起こるのであれば、人のことなど構っていられない、静かに自分のその問題に対処したいと思って逃げ出すかもしれません。しかしイエス様はここでも弟子たちのために大切なことを伝えようとその愛を示してくださいました。全く空回りする弟子たちに伝えようとしていたこと、この足を洗うという出来事から私たちは心に留めたいとお願っております。イエス様が足を洗われる、しかし弟子たちにはその真意は分かっていませんでした。イエス様は意味があってそのことを弟子たちにしてくださったのです。弟子の目線はこの地上のこと、あるいは自分のこと、誰が一番偉いのかと論じ合ったり、そのようにしておりました。しかしイエス様はこの地上に目を留めるだけではなくて、天に目を向けられ、そして私たち一人一人の心にいつでも目を向けておられるのであります。夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ 手ぬぎを取って腰にまとわれ、それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められる。彼らにとってはとても不思議な光景だったのではないでしょうか。異様な時間、違和感を誰もが感じていたかもしれません。イエス様が、上着を脱ぐ、私たちも上着脱ぎますから、誰かが上着を脱いだからといってちょっとこう何かって考える人はいないかもしれません。しかし手ぬぐいを取って腰にまとい始める。 何をするんだろうか。たらいに水を入れ始めたらそろそろ気づいてもいいんではないかと思うのですけれども、誰も何もしない。弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められて、さすがに弟子たちが、先生そんなことは私たちがいたしますからと立ち上がるのが、私たちの考えることではないでしょうか。ところが弟子たちは動かなかった。なぜなのか。イエス様にさせるべきことではないということは彼らも十分分かっていたのではないでしょうか。かといってそれを私がするとは誰も思っていなかったのではないでしょうか。そういう仕事は使用人の仕事であって私の仕事ではない。ましてイエス様そんなことなさらないでくださいと言ってこう目くばせをして、早く早くと言って相手にこうするように促したのかもしれません。誰一人自分の仕事ではないと思っていた。黙ったまま目くばせをする、そのような状態がここで起きたのではないかと私は思うのであります。いつでも彼らの関心事は誰が一番偉いのか。ルカの福音書を見ますと、この最後の晩餐の席の中でもそのことを弟子たちは論じていたというふうに記されています。彼らにとっては自分のこと、地上のことばかり目が行き届き、そして神様のイエス様のように地上のことだけではない、天に目を向ける、他のものに目を向けるということができない状態にありました。イエス様が足を洗われたのは単にそこに来た時の汚れた足を洗おうと思って、だけにそうしたのではないと思うのであります。そこにはイエス様のその愛がふんだんに盛り込まれていて、そこには大きなイエス様の身思いが隠されているのであります。イエス様との関係を保ち続ける人になるということ、そのイエス様の足を洗うという出来事の中で私たちはそれを保つことができるのであります。私が洗わなければ、それは私にしか洗うことができない領域、罪の領域に関わることを私はこれからするんだ、私はあなたたちにするんだという現れであります。私たちにはどうすることもできないところをイエス様に洗っていただく、そこをイエス様は洗ってくださるお方。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありませんと、ちょっとこう突き放すような言い方に聞こえるかもしれませんが、イエス様にしかできないこと、それが私たちの汚れた部分を洗ってくださるということであります。私たちは罪を隠す性質があります。決して私の足をお洗いにならないでください、謙遜のように聞こえるかもしれませんが、罪を隠す私たちの心をもここで示しているのであります。確かにただ汚れを洗うだけだったらイエス様そんなことはなさらないでくださいというのが正しい対処かもしれませんが、ただイエス様がなさろうとしていたこと、それは弟子たちの単なる 表面的な汚れではなくて、心の中の罪に対しても清め洗ってあげるという、そのことに対して弟子たち自身も、いやその部分は結構ですと言って触れていただかなかったら、それは神様との関係が保たれなくなってしまう、そのような状況に陥ってしまうことになりました。私たちは人には見せたくないところ、神様には触れてほしくないところがあるのであります。丁寧にお断りする、心の汚い部分も丁寧にイエス様にお断りしてしまってしまったならばどうでしょうか。実際に足というのはあんまり人には見られたくないものであります。なんとか虫がいたりですね、ひび割りがあったり、私の父は魚河岸で働いておりましたので、毎日長靴を履いておりました。一日中長靴を履いてるので、やっぱり一番最初に家に帰ってきて何をするかって言ったら、お風呂場で足を洗うんですけれども、それぐらいこう気になってしまう。私たちも昔はおそらくサンダルだったので、まあそんなに足が汚れていてもそこまでは蒸れたりしないのかなと思いますけれども、私たちは靴を履いたりブーツを履いたり長靴を履いたりすると、どうしても夏になると少しこう気になるかなという人もあるかもしれません。そういう足をこうすんなりと人前に出すということは本当にちょっと躊躇してしまいます。あるいは触る方もそういう足がこう目の前に出てきたら、ちょっと触るのがうーんと思ってしまうかもしれません。イエス様が潔癖症だったかどうか分かりませんけれども、しかし主は丁寧に弟子たちの足を洗ってくださった。イエス様は妥協なさらず隅々まで弟子の足を洗ってくださった。十二弟子すべての弟子の足を洗ってくださった。そこにはユダの足もありました。お前の足は洗ってもしょうがないからと言って素通りされない、きちんと一人一人丁寧に隅々まで洗い拭き取ってくださる、それがイエス様であります。すべての人の足を洗ってくださるイエス様、私たちの足も洗ってくださるのであります。私たちのこの御言葉からいただく態度は、決して私の足は洗わないでくださいと拒むのではなく、イエス様の前に汚れたところはいつでも差し出してぜひ洗ってくださいと素直に罪を認め、汚れを認め、イエス様の前に差し出したいと願うことであります。そのためにイエス様はこの地上に来てくださいました。洗うことを望んでこの地上に来てくださいました。食事の途中で率先して支度をされたように、私たちのために準備をして、イエス様の方から、いつでも神様の方から私たちへと迫ってこられる、語りかけてくださる、準備をしてくださる、この方にしかできないことだからであります。恵みというものは、受けるに値しないものに注がれる神様の行為であります。私たちのために洗おうとしてくださる行為、これこそ私たちに対するイエス様の深い憐れみであり恵みなのです。神様の方から私たちに働きかけ、アクションを起こしてくださる、そこにいつでも私たちははばかりなく感謝をして臨みたいとお願うことであります。イエス様の前で いやいやと謙遜の心で断るのではなくて、いつでもそのためにいらっしゃるのですから、私たちは足を差し出そうではありませんか。今若い青年と学びをしております。その青年がいつも来るたびに、先生時間を取ってくださってありがとうございます、お忙しいのに今日も学びに付き合ってくださってありがとうございますって、若いんですけれどもそういうふうに言ってくれるんです。感謝なんですけれども、いつも私は笑いながら、いや私の仕事はみんなと聖書を学んだりイエス様のことをお伝えするのが仕事なので、これを申し訳ないと言われてしまったら困ると言って、いつも笑いながら学びをスタートすることであります。イエス様も神様ご自身も私たちのためにこの地上に神様の側から来てくださり、神様の側から私たちに存在を示し、神様の側から私たちへと呼びかけ手を差し伸べてくださっているのですから、私たちが何一つはばかることなく、かえって隠す方が神様の前に申し訳ないことを思いながら、一人一人が絶えず自分の汚れをいつでも神様の前に差し出したいと願うことであります。今週一週間が始まりますけれども、イエス様はたらいに水を、腰に手ぬぐいを持ち、私たちの足がきれいであるように待ち構えておられます。このイエス様と共にこの一週も過ごさせていただき、いつでもイエス様に語りかけ、そして恵みをいただきつつ、時には足を清めていただき、心の罪を清めていただき、歩まさせていただきたいとお願うことであります。イエス様に洗っていただき、イエス様との関係を保ちつつ、恵みのうちに今週1週間も共に歩もうではありませんか。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。お祈りいたします。天の父なる神様、ヨハネの福音書を通して、最高のイエス様を伺い知ることができましたことを感謝いたします。主は私たちの足をも洗うために、そばにおられ、その存在を示していてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちの汚れを隠すのではなく、包み隠さずいつでもあなたの前に差し出し、いつでも清いものとして歩むことができますように、今週1週間も主が共にいてくださることをよろしくお願いいたします。このプレズワーシップの後半の導きをも主がしてくださることを待ち望みつつ、一言イエス様のお名前によってお祈りいたします。